本日の本文の御言葉を黙想中に、ふと過去に人気のあった流行歌が脳裏をよぎりました。私の人生は私のものという歌ですが、一節の歌詞はこんな感じです。私の人生は私のもの、私の人生は私のもの、そのまま私に任せてください。私の人生は私のもの、私の人生は私のもの、私はすべて責任が取れます。愛する父さん母さん、両親は私にあまりにも多くのことをお望みになられましたね。時には耐えづらかったですが、従わねばなりませんでした。行くなというところには行かず、するなということは控えましたから。いつも私は真面目だと褒められる子供でしたね。それが嬉しいことでしたでしょうか。草花のようにお育てになりながら、親の思い通りになるとお考えになりましたか。でももう言おうと思います。両親は愛を尽くしてくださいましたが、私はまだ物足りず、こんなに影の差す私の心をそのまま捨てておかないでください。私の人生は私のもの、私の人生は私のもの、そのまま私に任せてください。私の人生は私のもの、私の人生は私のもの、私はすべて責任が取れます。ほとんどの人々は自分の人生が自分のものだと考えて生きていきます。私は私であり、私が他人ではありえず、また私の人生は他人の人生足りえず、私のものであるに違いありません。ところが、私の人生が私のものに違いないとしたら、私の思い通りにできなければならず、ならないのですが、そうはいきません。私の意思の通りに維持したり変えれないといけませんが、そうはできません。そのまま維持し続けたいことは変わり、変われば良いと思うことは少しも変化しません。また自分が自分の責任を取り、自分を守れると思います。本当に人生がそのようだったらどれほど良いでしょうか。しかし予測もつかない事故にあったりもし、避けられない病に襲われたりもし、一生涯努力してきた結果を盗まれたりもします。人間は究極的に自分の責任を取ったり守ったりできない存在です。今日の本文は、究極的に私たちが守らねばならないことは何なのか、私たちを守ってくれる方がどなたなのかについてよく語ってくれています。主から手紙をもらった小アジアの7つの都市の中で最も歴史が浅い都市、小アジアの他の都市にギリシャの言語と文化、価値観を伝える通路の役割をするために作られた都市、小さなアテネという別名を持つほどにあらゆる神々を崇めるのが日常化していた都市、度重なる地震と火山の爆発により市内に安住できず、たびたび市外に避難することが不自然でない都市、ブドウ栽培とブドウ酒産業が非常に盛んだった都市がフィラデルフィアでした。このようなギリシャ的価値観とギリシャ的宗教観にあふれた都市の中で、ただ主を仰ぎ見て生きていた人々がフィラデルフィア教会でした。彼らは小さなミクロスの能力を持っていた人々でした。目に見えないほどの大きさ、影響力がほとんどなく無視してもいいくらいの小さいものが、 小さいミクロスです。小さい能力は当時フィラデルフィア教会の人々の姿をよく表しています。フィラデルフィア教会を構成する人々は多くなく、構成員の大部分は貧しかったという意味です。同じ小アジアにあるエフェソ教会、スミルナ教会、ペルガモン教会、サルディス教会などが勇壮な礼拝堂を建て、信者数の多さを自慢していたとすれば、当時実際にはすべての教会はすべて家庭に集まりました。フィラデルフィア教会は、少数の貧しいクリスチャンが小さな礼拝堂や建物の一部のスペースを借りて、そこで主に仕えていたのです。しかし主は、フィラデルフィア教会が力が弱くても私の言葉を守り、私の名前を投げ捨てたり否定しなかったとお褒めになりました。小さな能力と小さな信仰は同義語ではありません。また大きな能力と大きな信仰も同義語ではありません。むしろ小さな能力は大きな信仰と同義語である可能性が高いです。イエス様は何を食べるか、何を飲むか、何を着るかを心配する人生について、空の鳥を養い野原の百合を育てる神様がなぜあなたたちの責任を取ってくださらないだろうかと反問しながら、信仰の小さい者たちよとお叱りになられました。またイエス様にある人が来てひざまずいて言うには、息子が癇癪持ちがひどく苦労をしています、火にもしばしば倒れ水にもしばしば倒れますが治してくださいと言いました。この父親はイエス様と三人の弟子、ペテロ、ヤコブ、ヨハネが山の上にいた時に、残っていた弟子たちに治してくれるように頼みました。しかし、弟子たちは治すことができませんでした。イエス様は、この子供を治した後に、弟子たちは静かにイエス様に近づいてきて、私たちはなぜ追い出せませんでしたでしょうかと尋ねました。その時イエス様はおっしゃいました。あなたの信仰が小さいからだ。ある時はイエス様は弟子たちと共に船に乗られ、ガリラヤ湖を渡っている途中でした。ところが突然強風が湖に吹き下ろし、船内に徐々に水が入ってきました。それでもイエス様はまるで何事もなかったかのように眠っていらっしゃいました。弟子たちの差し迫った要請に、弟子たちはイエス様にお願いになりました。そしてイエス様は波をお叱りになり、沈めた後で主は弟子たちにおっしゃいました。あなたの信仰はどこにあるのか。またイエス様がティルスとシドン地方に行かれた時に、一人の女性が娘に凶悪な悪霊に取り憑かれたと憐れみをこいました。しかし主は平素とは違い、とても冷たくあしらいました。しかしその女性はあらゆる侮辱的な言葉にも最後まで諦めず、そして主は望み通りになるであろうとこのようにおっしゃいました。女よ、あなたの信仰は大きい。イエス様は弟子たちや人々に、なぜ能力が小さいのか、なぜあなたの能力を大きくしないのかと お叱りにはなられませんでした。主の称賛とお叱りは信仰の大きさと信仰の有無でした。信仰は私ができるという確信を極大化することではありません。また私が成し遂げたい物事に対して主の力を借りてくる行為でもありません。信仰は主が行う方法と内容に自分の身を置くことです。私たちの過去の人生を静かに振り返ってみますと、私に十分あるもの、私が他人よりできること、肉体的な健康が私の信仰を大きくしてくれるのではなく、私たちに不足することや全くないもの、他人より上手にできないこと、また肉体的な弱さが私たちの信仰を一層広く一層深くしてくれたことを悟らせてくれます。フィラデルフィア教会は、自分たちの人生は自分たちのものなので自らが十分にしっかりと作り出せると考えたり、自分が成し遂げたいことに主の力を借りようとはしませんでした。彼らの目に見えないほど小さい経済力と、人々が無視するほどの低い社会的身分は、一層主を信頼し、主を仰ぎ見させる触媒となりました。小さな能力でも、主の御言葉を守り、主の名前を投げ捨てたりしてしなかったフィラデルフィア教会に、主はこのようにおっしゃいました。約束なさいました。旧説がこのように証言します。見よ、サタンの集いに属して、自分はユダヤ人であるという者たちには、こうしよう。実は彼らはユダヤ人ではなく、偽っているのだ。見よ、彼らがあなたの足元に来てひれ伏すようにし、私があなたを愛していることを彼らに知らせよう。フィラデルフィア教会を苦しめていたのは、フィラデルフィアに蔓延していたギリシャ的価値観や宗教観、経済的貧困、社会的蔑視だけではありませんでした。その真ん中にはスミルナ教会も体験しましたように、ユダヤ人の希望がありました。バビロン捕囚時代、イスラエルの子孫にとって街道は信仰教育にとても大切な通路でした。エルサレムで石器を守れなかったので、バビロンの川辺で悲しみの涙をこらえながら街道で神様について熱心に学びました。捕虜になって70年ぶりにエルサレムに戻った後にも街道は存続しました。そして600年が過ぎた後にも街道はエルサレムにはもちろん、イスラエル全域、ユダヤ人がいるところであるならば世界の至るところにありました。しかし多くの街道はそれ以上神様を学ぶ場所ではなく、ユダヤ的な伝統と価値観に固執する集会所になりました。自分たちの論理と利益を代弁することに窮々としていました。それで主は彼らの集まりをサタンの街道とおっしゃいました。街道の公式的な名称は主の街道です。しかし街道の主人である主は、ユダヤ人の集まったところの主人は主ではなくサタンだと宣言なされました。 そしてユダヤ人たちは、異邦人がユダヤ教に関心を持ち、ユダヤ教に改心すると、彼らを戦争捕虜に似ていると考えました。それで自分たちの前でひざまずくことになるのは、神様が自分たちをどれほど愛しているかを示してくださる証拠のようだと考えました。しかし主は反対のことをおっしゃいました。フィラデルフィア教会がユダヤ人にひざまずくのではなく、ユダヤ人がフィラデルフィア教会にひざまずくようにさせるとおっしゃいます。ユダヤ人たちは自分たちがアブラハムの子孫なので自動的に神様の約束の子孫になると固く信じていました。しかし実際には主は力が弱くても主の御言葉を守り、主の名前に背を向けないフィラデルフィア教会のような人々が約束の民になるとおっしゃいました。フィラデルフィア教会への主の約束はこのように続きます。十節がこのように表現します。あなたは忍耐についての私の言葉を守った。それゆえ地上に住む人々を試すため全世界に来ようとしている試練の時に私もあなたを守ろう。主はフィラデルフィア教会が御言葉を守ったとおっしゃいます。ところが単純に御言葉とはおっしゃらずに忍耐についての私の言葉とおっしゃいます。この部分を NIV 英語聖書は我慢強く耐えねばならない私の命令と表現します。主は神様の御心をこの地上で完全に成し遂げるために十字架までも耐え忍ばれたお方ですので、この主の御言葉を守るのには同じように忍耐が要求されます。ヘブライ書12章1節2節はこのように証言します。こういうわけで私たちもまたこのようにおびただしい商人の群れに囲まれている以上、すべての重荷や絡みつく罪をかなぐり捨てて自分に定められている競争を忍耐強く走り抜こうではありませんか。信仰の創始者また完成者であるイエスを見つめながら、このイエスはご自身の前にある喜びを捨て恥をも厭わないで十字架の死を耐え忍び神の玉座の右にお座りになったのです。主は目の前にある喜び、すなわち神様の民が享受することになる永遠の救いと御子なる神様の席に復帰することのために、あらゆる羞恥と恥ずかしさに意も介さず十字架で死に自らを置くところまで耐えられました。この主を仰ぎ見て進む私たちにも忍耐が要求されます。私たちの人生の競争と信仰の競争を完走するために脱ぎ捨てねばならないものが2つあります。重荷と絡みつく罪です。重荷、オンコスは塊を意味する言葉です。運動をしっかりやらずについた贅肉や脂肪を意味します。マラソン選手の中に太った人はいません。2時間コースのマラソンをするのにも、贅肉がだぶついてお腹が出て脂肪がつくと完走することは困難です。同じように永遠に向かっていく人生の競争と信仰の競争でも、黄金万能主義や成功思考主義の贅肉がつき、目に見えるものが全てで世俗的な快楽が最高だという脂肪がつくと完走できなくなります。また耐えることもできません。重荷が 外面的な障害物ならば、絡みつく罪は内面的な障害物です。マラソン競技は体だけ十分に作り上げ走ればいいですが、信仰の競争は心もちゃんと作り走らねばなりません。心を一番しっかりと作り上げるものが内面的な罪を脱ぎ捨てることです。体をいくらしっかり作ったとしても、罪が私たちを捉えるならば、私たちの競争は途中下車するほかありません。そして初めからもう一度走らなさねばなりません。太りすぎたからといって、競争自体ができないのではありません。走ってみると、虚栄心と誤った価値観の贅肉が少しずつ落ちたりもします。しかし罪は、その競争自体を中断させ、最後まで走り切ったとしても、その競技は無効になります。フィラデルフィア教会は、主の御言葉を守るために、ギリシャ的な価値観という贅肉で自分を太らせず、ギリシャ的宗教性という脂肪もつかないようにしました。のみならず、フィラデルフィアの都市が与える虚栄を享受するために罪とともに飲み食いする人生に対しても首を横に振ったのです。そんなフィラデルフィア教会を主も守ってあげようと約束なさいます。試練の時を免れさせてあげようということは、被るであろう試練から除外してあげようという意味ではなく、たとえ試練がやってきても、その試練を通過させてあげよう。たとえ試練に陥ったとしても、その試練に陥ったままで、決して捨ておくことはない。という意味です。フィラデルフィア教会が主の御言葉を守ることと、主がフィラデルフィア教会を守りました。フィラデルフィア教会が主の御言葉を守ることと、主がフィラデルフィア教会を守ることとは比較できないことでしょう。それは幼い子供がお父さんお母さんの手をつかむのと、両親が力を合わせて幼い子供の手をつかむこととも比較できません。お母さんとお父さんの手は子供の手に比べてとても強かったとしても、また母性と父性の力を超えられたとしても、子供の手やお母さんお父さんの手が有限であることには変わりありません。しかし、フィラデルフィア教会を守っていらっしゃるお方は永遠なるお方です。ユダヤ人が安息日を守るのではなく、安息日がユダヤ人を守ったという言葉があります。実に成功を得た言葉です。一生涯主日を守り、信仰生活をした人々も同じように告発することでしょう。私が主日を守ったようですが、振り返ってみると、主日が私を守ってくれましたと。私たちが正しく健康な習慣を守るなら、その習慣が私たちを守ってくれます。私たちが家庭を守れば、家庭は私たちを守ってくれます。私たちが礼拝を守れば、礼拝が私たちを守ってくれます。何よりも私たちが御言葉を守れば、その御言葉と御言葉をくださった主が私たちを守ってくださいます。昔のユーモアの中にこんなものがありました。クリスチャンの父親と幼い息子の対話です。息子が 父親に近づいていって知ったかぶりをして言います。父ちゃん、自分はバイブル BIBLE の意味が何か知ってるよ。父、自分もよく知らない聖書を幼い息子が知ってるというので信じられず、本当かい？お前がバイブルの意味を知ってるって？それならばどういう意味か言ってみろ。息子、簡単だよ。 Basic information before leaving earth。 だから地球を去る前に知らねばならない基礎知識だよ。主の御言葉は私たちがこの世を去る時にだけ必要なのではなく、この地で生きていく間中必要です。それで聖書は基礎知識 Basic information ではなく最高の知識 Best information です。神読という言葉があります。慎むの神の字に一人の読という字です。この言葉は中国の司書の中の一つである大学に出てきますが、一人でいる時にも道理にたがわないように品行方正にして言行を慎むという意味です。先週の金曜日の21日に空軍士官学校の入学式がありました。学校では156名の生徒に神読と名誉という教訓を分けて与えたとのことです。空軍士官学校の生徒として4年間高潔な品性と高い名誉心を持てという意味でしょう。ところで真の字は心の真という字と誠の真の字で構成されています。自分を正しく守っていく力は決心にあるのではなく、決心にはあるのではありません。自分の心に真理の御言葉、神様の御言葉を抱くといて守ることにあります。あなたは忍耐についての私の言葉を守った。それゆえ試練の時に私もあなたを守ろう。我らの主の約束であり激励です。お祈りいたしましょう。父なる神様、今日の御言葉を通じて私たちの人生をどのように守れるのか教えてくださり感謝いたします。私の人生は私のもの、私の人生は私のもの、私はすべて責任が取れますと歌を歌っても守れないこと、決心を通じても守れないことを告白します。一時は大きな能力を持てば自分の人生に責任が取れ守れると思いながら東奔西走してきました。しかし人生の重さはどんな能力を持ってしても耐え抜けるものではありませんでした。私を守ってくれることができるのは私自身や私が持っているものではなく主の御言葉と主であらせられることを告白します。主の御言葉を守りながら生きることが容易でないとはしても、フィラデルフィア教会のように忍耐しながら守らせてください。私たちにある黄金万能主義と成功思考主義の贅肉と世俗的な快楽という脂肪をうまく取り除き、絡みついた罪からも抜け出て人生の競争と信仰の競争をしっかりと完走させてください。また正しい習慣を守り、その習慣が私たちを守ることを経験し、家庭を守ることで家庭が私たちを守ることを体験し、礼拝を守ることで礼拝が私たちを守ることを体験させたまえ。何よりも一人でいる時も御言葉を心に抱く神読の精神で御言葉が私たちを守り、御言葉が私たちの人生に真理となることを確認させてください。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。